れたお不動様。祈願寺にはいろいろな仏様がお祭りしてありました。その中に公共大師様のお作りになったお不動様も客殿の本尊様としてお祭りしてあったのです。ところが今から1400年ほど前、武田信玄が今川氏真を攻めて駿河の国に乱入しましたので、残念にも祈願寺の建物は全部その戦いのために焼かれてしまいました。住職賢章上人様をはじめ檀家の者は、あの公共大師様のお作りになったお不動様も焼かれてしまった。どうしたらいいだろうなどと心配しておりました。村の人々が2人寄れば3人寄ればお不動様の話に決まっていました。それほどこのお不動様はありがたい仏様だったのです。賢章上人様もお不動様を焼いてしまって本当に残念だったと言ってため息をつかれたことも一度や二度ではありませんでした。皆が残念に思っていたところ、この祈願寺の檀家で郡の村に住む大楠六兵衛さんの前にこのお不動様が現れ、甲州の大仙寺まで自分を迎えに来てほしいと頼まれました。六兵衛がふと顔を上げるとお不動様の姿は消えて見えませんでした。ああ、夢だったのか。それにしてももっもったいない夢を見たものだ。早速お上人様にお話ししてみましょうと、夜の明けるのを待って祈願寺へ駆けつけてまいりました。お上人様、大変です、大変ですよ。大慌てに慌てた六兵衛さんは門前から大声で呼びながら駆け込みました。おや、六兵衛さんではないか。まあ、こんなに早く慌ててどうしたというのじゃ。病人でもできたのかい。いいえ、いいえ、お嬢様、冗談じゃありませんよ。こちらのお不動様が見つかったんですよ。おいおい、そう慌てたって仕方がない。さあさあ、座敷へ上がってお話を伺いましょう。六兵衛さんは座敷へ通されました。六兵衛さんはようやく落ち着いて話し始めました。お上人様、わしがゆうべ寝ていると五色の雲がふわりふわりこっちへ来るじゃありませんか。その上にはこのお寺のお不動様がお乗りになっていらっしゃるのです。私はびっくりしましてね。それでお不動様がこの年寄りの私に甲州の大仙寺まで迎えに来てくれと頼むじゃありませんか。私はもったいなくて涙が出そうでしたよ。はあ、不思議なことがあればあるものじゃな。実はわしも昨夜六兵衛さんと同じ夢を見ましたのじゃ。え、本当でございますか。 あのお不動様の夢を。本当じゃよ。そうしてみるとあの夢は正夢に違いあるまい。もったいない夢でございますね。それでお上人様はどうなさるお考えですか。わしは今から甲州の大仙寺へ出かけてみようと思う。どうじゃ六兵衛さん、お前さんも同じ夢を見たのだ。わしと一緒に出かけてはくれまいか。出かけますとも、私はこんなに嬉しいことはございません。では早速支度をしてまいりますから。ああ、そうしておくれ。二人は旅の支度を整えて東海道を東へ下っていきました。旅の二日目のことであります。二人が富士川のほとりの茶屋で休んでおりますと、甲州から一人の旅の僧が風呂敷を重たそうに背負ってまいりました。そしてその僧も同じ茶屋に休みました。旅の僧は汗をふきふき、賢秀上人に話しかけました。あなた方はどちらへおいでになるのですか？私たちですか？甲州まで行くものですが、あなたはどちらまで？私ですか？駿河の藤枝まで用事がありまして。え、藤枝までですか。私たちはその藤枝の祈願寺のものですが、藤枝はどちらへ。いや、驚きましたね。その祈願寺へ行くところなのです。と言いながら、背負ってきた包みを指さして、このお不動様が実は1ヶ月前から私の寺におったのですが、2、3日前、不思議な夢を見たのです。このお不動様が私の枕元へ現れて、藤枝へ帰りたいというのです。あまりもったいないことですから、こうしてもっと、で参ったのでございますが、ああ、それでよくわかりました。私たちも実はこういう夢を見たのでございますよ。と言って、これまでのことを丁寧にお話ししました。それでは、あなたは大仙寺のご住職でございますか。そうです。どうでございましょうか。ここでお不動様をお渡ししようと思いますが。はい、結構です。では確かにお受け取りいたしました。三人はその不思議さに感心して、一層丁寧にお不動様を拝みました。賢秀、六兵衛の二人は、富士川からお不動様をいただいて帰ってまいりました。今でも、このお不動様のお足には、甲州へお逃げになった時の泥がついているということであります。こうしてお不動様は、祈願寺に帰ることができました。